アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペースチッコアークがお届けします。本日のパーソナリティの小林ルネです。毎週水曜日はボイスコラムのコーナーです。今月は滋賀県立大学人間文化学部助教授の細間博道さん、通称カエルさんの日常を掘ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘りをお届けします。それではどうぞ。
こんにちは、カエルさんの日常露天掘り、今日もしゃがんでお送りしております。今はお昼休みですね。僕の職場の大学に中庭がありまして、その中庭にしゃがんでおります。もうアブとかが来てますね。もうすっかり暖かくなりました。花の間はアブが飛び回ってますね。僕の目の前に今ある花はですね、キュウリグサって言いますね。キュウリグサ、僕この花好きでね、すっごいちっちゃい花なんですよ。これ直径何ミリぐらいあるかな、直径1センチないと思うんですけど、あ、今僕の服にカメムシの幼虫が来ましたね。すごいね、どう言ったらいいんやろ、落眼のような花ですね。なんかこう花見てると黙ってしまいますね。別にこれ放送事故でも何でもないんですけども、こう常にこう喋り続けなければいけない、常に今自分の内側に起こったり、目の前に起こっていることを報告しなければいけない、そういう報告者としての義務をいわば負ってるわけですけどもね、ラジオのパーソナリティとかラジオで喋る人っていうのは。だけどね、目の前に花があるとね、聞いてる人はともかく僕の方はこの花で満たされてしまいますのでね、そんな喋らなくてもいいような気がしてくるんですよね。これはラジオにあってはならない、気持ちの動きかもしれないんですけども、ちょっとまた花を読んでみましょうかね。しゃがむと花を上から眺めますね。で、次にやっぱ積んでみたくなりますね。なんでかいうと、こう上から見上げてるものが横から見たらどうなってるかなって、やっぱり僕ら見たくなるんですよね。だからどうしてもこう積んでみたくなる。それからもっとそのキュウリグサってね、ほんまちっちゃい花。背丈がね、これ、10センチもないんですよね。だから、こう、しゃがんでみてもね、近くで花見えないんです。そうなるとやっぱりもう摘んで、ほんまにこう、目の前で見たくなりますね。ほんまにね、これ、薄い青でね、なんかね、高級な落眼みたいなね、砂糖菓子みたいなね、すごいこう微妙なテクスチャーを持った花なんですよ、キュウリグサ。あんまり小さいので目立ちませんけども、多分その辺りに生えてると思うので、近くの 公園とかね、道端とかを探されたら多分生えてますよ、どこでも。ヒバリがよく鳴いてますね。僕のいる大学はそばが田んぼなんです。ですからそばが田んぼで、しかも、あちこちにその田んぼの周りに造成地みたいなね、田んぼを潰した後の、空き地があって、そういうとこがヒバリの格好の住処になってます。ですんで、もうこの時期になるとヒバリがすっごいジュクジュクジュクジュクジュクジュクジュクって鳴いてますね。まあ、ヒバリだけじゃなくてスズメも鳴いてます。ですから今すごい声がすると思うんですけど、あ、そう、一つ訂正せなあかん。前回ね、僕仏の座仏の座って言ってたでしょ。あれ後でちゃんと図鑑で調べたらね、ちょっと違いました。僕の目の前に2種類、草があって、よう似た花をつけるんですけど、僕が主に見てたのは、ヒメオドリコソウ、気化植物ですけどね、ヒメオドリコソウと呼ばれるね、花でした。ちょっとシソに似た、くすんだ葉っぱの、ぐわーっと群生する草ですけどね、ヒメオドリコソウ。で、そのそばに、やや、ヒメオドリコソウより鮮やかな葉っぱの少ない、花を咲かせてたのが仏の座でした。ちょっと違うんですよね。2つとも同じ種類、あ、同じ科、ファミリーなんですけど、ちょっと違いますね。でね、その虫が花に来るっていう話したじゃないですか。で、僕らは昔からね、ミツバチが花に来るとか、アブが花に来るとかいうお話をよく、物の本とかで読むから、ついこの複雑な花の形は全部、虫向けに進化したんだと。つまり虫と花っていうのはものすごい密接な関係を持ってて、複雑な花ってのは大抵虫との、まあ、コラボレーションといいますか、共同作業によって進化したとつい思っちゃいますよね。だけど、話はそう簡単ではなくて、花の中にはね、いろんなタイプがあって、自分とこで自前で受精しないように、おしべとめしべが違うタイミングで育つ花っていうのは一本にはたくさんあります。これは自分の花の中で受精しないように、おしべの方が先に育ったり、あるいはめしべの方が先に育ったりして、で、そのよその花粉をつけるように工夫してるわけですね。で、こういうやつらは、まあ、割と、虫や風によって、花粉を飛ばして移動させて他の花の花粉をつけるというシステムを取ってます。けども中にはですね、雌しべと雄しべが両方同じタイミングでこう育つやつもあるんですね。で、例えば僕の今目の前に、大犬ふぐりがあります。大犬ふぐり今ピチって摘んだんですけど、大犬ふぐりもすごい綺麗な花ですね。大犬ふぐりの紺色ってほんまね、目の前で見たらね、たまらん、エレガントさですよ。で、しかもおしべがね、また黒というか紺色というかね、で、すごい可憐なんですけど、この大犬ふぐりっていうのはね、ややめしべとおしべのタイミングはずれるんですけども、おしべがめしべにこう花粉をなすりつけるような、そういうこうおしべがめしべに触れ合うようなシステムを取ってますね。ですから大犬ふぐりっていうのはいわば自家受粉ができるシステムを取ってるわけですよ。結構4枚葉っぱがあって、下の1枚がちょっと小さくて、ちょっと虫が来たら こうヒュッと引かれそうなデザインなんですけど、でも自家受粉できる。で昔はね、動物も植物もよその花とよその動物と交尾するというのが、常識だと思われてました。つまり、その自分のとこで近親交配していくとだんだんこう遺伝病とかがね深刻になってきて、まずいと、だから近親交配はなるべく避けると、言われてたんですね。ところがね、どうも植物をこう調べていきますとね、必ずしもそうはなってないということが分かってきたわけです。これは詳しいことを知りたい方は九州大学の矢原先生の植物の本とか読まれるといいと思うんですけど、まあ早い話が、近親交配はあかんとは言ってもね、ほな高受粉するためには、要するにその他の家の花粉を受ける高受粉と言いますけども、高受粉をするためには花をこう虫に魅力的に見せるためにものすごい複雑な構造にしたりね、あるいは蜜を、用意して蜜蜂を迎えたりとか虫を迎えたりね、せなあきませんでしょ。それもねうまくいけばいいですけど、メジロみたいな大きな鳥がやってきてね、花粉を媒介してくれればいいのに、ね、根元の蜜だけチュチュッとこうつまんで去っていくなんてこともありますから、なかなか植物も大変なんですよね、花をつけるのも。そうなるとこれなんぼその他の花粉をつけるのがええって言われてもあんまりコストがかかったんではしんどいやろということになるわけです。花をしつらえ、蜜をしつらえるコストはしんどい。まあ、そうなるといっそ自前で、まあもちろん近親交配は良くないと言われてますけど、でも自前でやった方がまだ楽ちゃうかということになってくるわけですね。で実際植物を見ていくと、その必ずしもその他の花とだけ、こうやり取りしてるんじゃなくて、自前でもやり取りしてる花っていうのは結構あるらしいことが最近分かってきたんですね。ここ20年ぐらいのことですかね、そういうのが分かってきたのね。で例えば今僕が見てるオオイヌフグリなんちゅうのはそういうことをやってる、二通りのことをどうもやってるらしいですね。そう思うとね、まあ、ここからは私がその生物学を離れてあくまで頭の中で妄想で言うてることですけども、花の中にすごい複雑な形してる割にはこう実をつけないとかいう不思議な花がありますけどね、もうすぐ川端に咲くであろうシャガとかね、すっごい綺麗な花なんですけどね、あれ実につけないんですよね。そういう花なんでできたんかなと思うと、多分ですよ、途中まではこう虫とかいろんな他の動物を誘ってそいつらに花粉を媒介してもらってたのが、どっかでこうそのなんていうんですか、自前でやることに切り替えた。だけどその自前にやることで切り替えたから言うて、その花が全ていきなりズバーンとなくなるわけじゃなくてね、むしろその花の形はその一旦自前でやるって決めたら虫のためとかその他の動物のためっていうのを離れて、どんどんどんどんフリーになっていきますわね。その進化の枠組みから離れて ます。いろんな風に乱熟していきますね。多分ね、植物の最前線にはそういう乱熟があると思うんですね。これ別に進化だけの問題ないでしょ。つまり、まあこれアートに関わるね、ラジオやからアートのことも言うとかなあかん、無理やり言うとね。だからアートっていうかな、デザインっていうのもあるところまではね、その特定の目的とか機能に沿うと思うんですよね。でそこでこうその機能に沿った形ができる。でもその機能を極限まで求めていくとね、建築家の、昔のシカゴの建築家のサリバンという人が言ったみたいに、結局その機能と美が一致する機能主義になっていくわけですよね。だけどどっかで僕らはその一方でその何かの機能にひたすら沿うっていうところからふっとはぐれることが、それは外れたいなと思ってはぐれるかもしれへんし、なんかふとした弾みで外れるかもしれないし、事情はいろいろなんですけども、外れるとその機能からヒューッとフラフラフラーっとこう最前線出てしまうんですよね。おもろいな。今ヒューヒューって言ったのは、これ中庭でね、学生が縄跳びしてますね。今の何重跳びやろ、30跳びぐらいやってましたね。聞こえましたかね。ね、こうやって話しててもフリーランしてしまいますね。本当やったらこれは皆さんに、まとまったことをお伝えするっていう今声を吹き込んでるはずなんですけど、なんかそこからフラフラフラっと別のことにはみ出てしまいますけどね。そういうことって多分いろんな日常生活の場面でも起こると思うんですよ。でもちろんアートでも起こる。でそこでフラフラフラとなってる時に起こることっていうのが、僕らにとってなんかこう絵も言われん魅力になったりするのかもしれないですね。つまりカチッとデザインされたもう向こうに機能が透けて見えるようなものっていうのの美しさというのは確かにあるんやけども、そして僕らはそういうそのカッチリしたものっていうのに惹かれるのは確かなんやけども、花っていうのはそういうもんですよね。明らかにこれはその植物が生きるためにデザインされてる。でもそのデザインっていうのが最初は明確な意図を持って明確な機能を持ってたのに、そこからこうフラフラフラっとはみ出て、何か事情のわからないものがそこに載ってる。もしかしたらその事情のわからないものっていうのがまた別の機能を帯び出すかもしれませんけどね。たまたまその事情のわからないものに惹かれた虫がその花をまた別の方向に進化させるかもしれませんけども、でも今最前線では果たしてそれがどこまでタイトなものか、つまり、虫向けのものなのか、それともその花独自の事情なのかわからない。なんか僕らが見てる花というのはおそらくそういう最前線、その今まで進化のおかげでものすごいタイトに、かっちりとした機能を持ちつつも、その先で揺れてる形だと思うんですよね。僕らその揺れを見ている。揺れを見ているという言った途端になんか今ちょっと風が吹いてきましてね、カラスのエンドウとかこういうつる植物はちょっとした風でもすごいこう揺れますね。おそらくカラスのエンドウとかね、こういう風で揺れるおかげで前々回やったかな、言ったアンテナがヒュッと あちこちに触れると思うんですよ。風で少しでも揺れるとアンテナが触る場所が変わる。で別のとこにカラスのエンドウの一番つるの先が引っかかる。するとまた別のとこに触手を伸ばしていける。なんか多分進化の先端っていうのはこういうカラスのエンドウの先みたいなもの。
なんだろうなと思います。それにしてもね、鳥がよく鳴いてますね。カエルさんの日常露天掘り、今日はちょっとアカデミックな話をしたような気もしますね。今日は大学の中庭からお送りしました。それじゃまた。
日常を掘ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘りをお届けしました。明日は木曜日、スペシャルサーズデーと題しての特別企画、大阪のロックバンドアフリランポなどで活躍するミュージシャンのオニさんが大阪のいろんな街で録音したサウンドレターをお届けします。楽しみに。小林ルネがお届けしました。